木正治先生のお話をお送り申し上げた。今朝のお話は新選谷口正治選手の第9巻幸福はあなたの心でをテキストとしてお送り申し上げます。
皆さんおはようございます。本日からしばらくの間幸福はあなたの心でという書物をテキストにして皆さんの幸福に貢献する話をしたいと思うのであります。この本は必ずしも成長の家の宣伝ではないのであります。アメリカの本でありましてね、その著者はラルフ・ウォルド・トラインという人で1866年9月6日に生まれまして、1958年2月92歳でその現世の生涯を閉じたんであります。彼が長寿になったのはおそらく彼の思想成長の家に似ているんですが、いわゆる光明思想、英語で言うとニュースソートの、そういう人生観を持っておったわけだと考えられるわけであります。幸福はあなたの心でというのは、これは私が日本訳するときに日本人に分かりやすいようにと思って、つけたのでありまして、現著は In tune with the infinite という題であります。インフィニットというのは無限なるというのは形容してありますが、それに関しの字をつけて The infinite とすると無限者すなわち神様、単にゴッドというよりも無限の内容を持っている神様というような意味を持たして、現著者がゴッドの代わりに The infinite と書いたんだと思いますがね、その無限者すなわち神様と In tune with 波長を合わすというのがこの書物の現著の題であります。それは1897年にその初版が発表されまして、その出版以来売れ続けて今日までに世界12カ国に翻訳され、そして日本にも翻訳されているわけなんであります。世界の合計でいうとおそらく300万部ぐらいは売れている書物であります。エスペラント語の訳もありますし、展示の訳もできているのであります。日本訳したのは私が、初めてでありますがね、この書物を私は今私九州の長崎の辺鄙におるんですけれども、そこに成長の家の別格本山ができまして、そこで先月老人のための長寿の講習会というのをやりました。その時のテキストにこれを使ったんで非常にね喜ばれたので、皆さんにも健康で長寿で幸福でいていただきたいと思いましてね、それでこの書物をテキストにして、何も成長の家の宣伝でなしに、もう世界的書物でありますから、それを講義しながら読みながら話していきたいと、こういうのがこの書物を選んだ理由であるわけでありますね。その第一章にはこういうように書かれているのであります。世界のあらゆる宗教にはそれらを一貫して貫く黄金の糸とでも言うべき真理があるのである。世界の歴史を通じてあらゆる預言者、聖者、救世主たちの生活と教えと 貫いて存在する一本の黄金の糸がある。その黄金の糸というのは真理に例えたのでありますがね、それはまた真に偉大にして永続的な力を持っている全ての人たちの生活を貫く黄金の糸である。これら偉大なる人たちが実現し到達したところの全てのものは法則に完全に一致することによって可能となったのであると、こういう書き出しから始まっているのであります。皆さんは幸福に健康に豊かに、何事も都合よくいくためにはこの法則に完全に一致しなければならないということがこの書き出しに現れているわけなんであります。この全ての偉大なる宗教が貫いて存在する黄金の糸とでも言うべき真理法則というもの、これは今日忙しく立ち働いておられる全ての人々の生活にこの真理を入り来たらしめて法則に波長を合わせて生活していただくということ、これが皆さんの幸になるための根本だと思うわけなんです。全ての人間は自分の心、それから行い、言葉というものによって、そして自分自身の運命を作り上げていきつつあるわけなんであります。この世界はお釈迦さんが唯心諸言の世界である、唯心とはただ心と書いた諸言を表すところ、この世界は心の表すところであるという、そういうですね、釈尊の教えが真実であるならばですね、皆さんが心の波長をそれに合わすことによって幸福が出てくる、健康が出てくる、繁栄が出てくるということができなければならないと思うのであります。宇宙にはあらゆる幸福を実現するためのそういうね豊かなる資源源が満ち満ちているんです。それは神は無限であり無限の良きアイディアでありましてね、その無限の良きアイディアが我々が心の波長を合わすことによってそれに同調して調子を合わせて、そして我々の世界にそれが実現してくるということになるわけなんでありますね。その次にこう書いてあります。すべてのものはまず見えざる世界から働きかけて、やがて見える世界に現象化して出てくるのである。で、見えざる世界、神様は見えないですね、神の世界です。見えざる世界というのはその見えざる世界にあらゆる良き目的がですね存在しておって、そこから一切のものが出てくるということになっているんですね。すべてのものが実現するのには神の世界、見えざる世界、そのそこにあるアイディアが、それがちょうどテレビセットが放送局に配置を合わすと、テレビセットの方に放送の番組が 具体化してくるのと同じようにですね、それが具体化してくるということになるわけなんでありますね。見えざる世界、すなわち神様の世界というのは原因の世界、見える世界は結果の世界なんであります。常にその人の想念という、想念というのは心の思いですね、その自分の心の思いがちょうどラジオセット、テレビセットに我々が波長を合わすところです。そうすると神なる見えざる世界が放送局みたいなもので、そこからですね、あらゆる良き番組を実現してくることになるのであると、まあそういう意味なんであります。だから私たちが神の意図高き無限の力と連絡して働く、その程度に従って私たちのね、生活が変わってくるんです。幸福か不幸かね、平和か不安かね、恐怖か安全か、そういうのがね、おのずから変わってくる。そして神の、神に手を引かれて歩く者は心配の必要がなくなる。そして心が十分にして豊かなる心の平和を得ることができるようになるんです。その心の平和が元になってね、また連鎖的に神様に波長が一層よく合うということになるね。そうしてなお一層、毎日一層自分の幸福が増えてくるということになるわけです。だいたい幸福の幸という字は幸いという字でしょ。幸いという字の語源は先生えということです。先というのは根元から梢の方へこう生え上ってくる、それが幸福なんです。根元というのは神様です。神様の根元から我々に送られてきて、そして幸福の新芽は伸びていくということになるわけなんであります。だから心を神に先進振り向けて、そしていついかなる時にも自信を持っていくならばね、皆さんは必ず健康であり豊かであり、その事業は繁栄し、命は長く長寿を楽しむことができるということになるわけなんです。それで心が平和にして、この世界を安生として歩んでいる。安生というのは、安らかと、それから、示し権に、羊という書いた字ですね。安生として、その日々を自信を持って生活する。そうするとね、その人に、毎日ね、一層、良きことが来るんです。そしてこういう詩が書いてある。夜が来れば眠り、朝が来れば目覚める。私の訪ねている友はまた私を訪ねている。どんなに暴風がやって来ようとも私の船は安全である。いわんや私の運命の潮流を変えることはできない。私の訪ねている友は、また私を訪ねている。その私を訪ねている友は、すなわち神様である。その神様に導かれていくとき、私の運命の潮流を悪い方へ、 導かれていくということはないのである。夜ごとに星は一定の星座において現れ、海水は一定のリズムを持って満帆する。時間も空間も海も山も、私たち本来の運命の道筋を変えることはできないのである。その本来の神の子の道筋はただ幸福のみである。今日はこれで、終わることにいたします。ありがとうございます。
ただいまのお話は谷口